はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、ローマ人への手紙、先週も少し開きましたけれども、一章の一節から四節で、特に、この聖書を初めて開くような方に少し分かりやすく話すことができたらなと思います。それで今日も最初を少しお読みします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから、ローマ人への手紙の1章というところの1から4で、今度2節ですけれど、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。今日は一節の中にある言葉と、あと二節の中にある言葉の神と書いてある、キリストイエスのしもべ神のと書いてある、この神についてと、二節のところに聖書にあらかじめ約束されたもので、聖書ということで覚えてみたいと思います。この聖書初めて読む方は、特にこの今の箇所とかもさっぱり分かんないとですね、いうのが普通ではないかと思います。私も全く分かりませんでした。聖書を何回も読んでいくうちに、ああなんとなくそういうことなのかというのが分かってくるのですけれども、いきなし読んですぐにはなかなか分からないと思います。ですから、こういうような集まりに来ていただいて、ああそういうことなのかっていうのを聞いていただくと、少しずつ分かっていただけるのではないかなと思うわけです。そして今日はこのキリストイエスのしもべ、神のとか神ということで、神について、神って言えばなんとなく分かったような気がして、このぼんやりとそんなものかなと思うんですけれども、特にこの聖書の言っている神というのはどういうものなのかということを覚えていただいたら幸いだと思うんです。この私たちの身の回りもいろんな、神というんですかね、木とか石でできたようなそういうものとか、いろいろな自然を神様のようにして拝んだり、そういうことをいろいろな、そういう神という考えがありますけれども、聖書が言っている神というのはちょっと違うというのですね。それを今日覚えていただけたら幸いだと思います。で、この分厚い聖書ですけれども、この一番最初、旧約聖書というところの創世記というところを読んでみますと、この神という方について少し、そういう方なのかっていうことが分かっていただけると思います。この創世記の一章の一節をお読みしますと、はじめに神が天と地を創造された。この聖書が言っている神という、英語ではガッドですか、そのようによく書いてありますけれども、日本で神と言います、ちょっとなんかよく分かんないんですが、ここではこの神は 天と地を創造されたこの全ての私たちが今見ている宇宙もこの地球も太陽も初めに創造された作ったお方ですよということを教えてくれています。そしてこの一章を少し読んでいただけると、まあ、3節のところでは神は仰せられた光あれすると光があった、まあ、この物理学というんですかね、その中で光というのは非常に重要な位置を占めています。でアインシュタインさんですかね、この人が光のことを中心に考えましたらえらいことになったんですね。っていうかもともとそうなんですけど、それをああそうなんだっていうことが分かった、いろいろ今まで、よく考えられていなかったところが光を中心に考える、光の速度が一定である定まっているというふうにするとあらゆることが今までと違って見えてきて、それがまあ本当なんですなんだということなんでしょうけども、私はあんまり詳しく分からないんですけど、時間も空間も光を中心に考えると曲がってしまう、その普遍ではないというんですかね、まあそういうふうに変わってしまうというようなことで、この光というのは非常に重要で、まずその光あれ、これはすごいことだと思いますね。そればかりか私たち一人一人にとりましても心の中のこの暗闇ですねに対して光あれとこの神様はおっしゃってくださる、そういうお方であります。そしていろいろなものはこの後作られていって、まあ、11節ですと神は仰せられた地は植物を種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよう、種類ごとに植物がこの生じるように、そういうふうにこの植物を作られた、まあ、そんな昔の話だせって言うかもしれませんけれども、実に矛盾がないというか、まあ、そのように植物にしてもこの種類に従ってですね、そしていろいろなこの天体を作られたというのがその後書いてありまして、まあ、動物も作られたね。25節見ますと神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はこの神、聖書で私たちに教えています神という方は動物も種類ごとに作られた、まさしくその通りにいろいろなものが作られて種類ごとに今もあるわけです。今ちょっと雨で、ザーザーとですね、まあ、ちょっと余計な音がしますけれども、まあ、ご勘弁ください。そして、このあと人間をも作られたというのはこのあと書いてあります。26節で神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。27で神は人をご自身の形として創造された、神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された。人間は特別な存在として作られたというのはよくわかります。まあ自分の子供が自分にそっくりのような形で生まれてきますと、 なんか不思議だなとですね思うわけです。神様はこの私たち人間をお作りになったこの神様の思いというんですかね、神様のご性質とかそういうものをこの人間に人間を作るときにご自分に似せて作ってくださったと、特別なものとして作ってくださった。ですから人間はちょっと特別であるということですね、このことを通して教えられます。そればかりか、まあ、この後ずっと聖書を読んできますと、まあ本当にこの聖書の福音、良い知らせのことを考えますとですね、どんなに人間って神様に愛されてるんだろう、すごい存在だなということが分かりいただけるかと思うんですが、まあ今日はその神という方が私たちをあらゆるものを作って私たち人間をもお作りになってくださった、そのことを少し覚えまして、あと聖書の今度は後ろの方の新約聖書というところの別の箇所にはこう書いてあります。使徒の働きの17章というところの24と25というところを少しお読みします。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、 手で、まあ、この人間の手で、ね、手で作られた宮にお住みにはなりません。まあ桁違いだということですね。この宇宙も作った方が人間が作った宮なんか入らないというんですかね、まあその、まあそういう手で作られた宮にお住みにはなりませんと。そして25節では、また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません、神ご自身が全ての人に命と息と万物を与えておられるのですから。この人の手によって使えられる必要ないとですね、なぜなら全部与えた、ここでは命と息と万物を与えておられる方なのに、なんかもらう必要はないですね、そういうすごい方ですよとですね、まあ、24節ではこの世界とその中にある全てのものをお作りになった神、そして人間をお作りになって私たち一人一人に命を与えてくださってる神様なんですよということを私たちに教えてくださっています。この神という方ですから、この神という方、聖書ではこの永遠のお方、そのお方によって全てのものが作られた、その神という方のことについて教えています。そしてもう一点はこの聖書ですけれども、その神である方が私たち人間にこの与えてくださった神、その全てのものを作ったお方、人間をも作った方ですので、その方が私たちに教えてくださっていて、そしてまあ手紙のようでもあるということですね。まあ、今日私たちが開いたローマ人への手紙という、まあ、これも手紙ですけれども、これは直接ローマ の特にクリスチャンたちに向け宛てて送られた手紙ですけれども、まあ、このローマの人たち、クリスチャンだけでなく全ての人に関係があります。そして、まあ、ローマ人と言われておりますけれども、まあ、それは特にこの聖書ではユダヤ人とユダヤ人以外の人 ユダヤ人は特にこの聖書を見まして、神様に選ばれた特別な民でありますが、それ以外というかですね、まあ私たちもそういう意味ではローマ人に近いと言いましょうか、似たようなものだということですね。で、そのような私たちに向けて送られた手紙でありまして、この聖書全体は神様の霊によって書かれたと別の聖書の箇所に書いてあります。この神様が私たちに自分の思っていること、考えていること、したことを教えてくださるために、手紙のようにして私たちに書いてくださった、まあラブレターというのもありますけれどもね、この私たちにとって大切なことを伝えるためにこの聖書を与えてくださっているわけです。まあ私たち人間同士の間においても、自分の考えていること、思っていることを伝えるため、まあいろんな手段があると思います。文章で書くのが一番分かりやすいです。あとは言葉でですね、実際に伝えます。それとか ある時は絵ですね、絵を描いてその人の思いを、ああこういうことを考えてるんだ、こういう思いを持ってるんだということを伝えたり、あとは音楽ですね、音楽で、ああこんな悲しい気持ちなんだ、こういう嬉しい楽しい気持ちなんだっていうのをこの音楽でも伝えることができます。まあ、その中でこの文字というのは非常にしっかりしたものですね。そしてこの聖書は文字で書かれています。で、私たちに神様の考えていらっしゃること、私たちに対する思い、そういうものをこの伝えるため、言葉文字で私たちにこのようにして伝えてくださっているわけです。まあ、特定の人を通してこの聖書を書かせて、私たち一人一人に自分の思いを伝えてくださっているわけです。この、ちょっと前、ローマ人への手紙の少し前になりますけど、ヨハネの福音書というところにこういうことが書いてあります。ヨハネの福音書の20章の31というところで、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。これがまあ一つ神様の私たちに対する大事な伝えたいことであることは分かります。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストである。私たち一人一人にとって最も大切で、これをぜひ知ってほしいということを、ここではヨハネの福音書、まあ、聖書全体を通して、この私たちに命を与え、生かして愛してくださっているこの神という方が、私たちに伝えたいことは、ぜひこれを知ってほしい、そのためこの聖書が書かれているということですね。そして同じこのヨハネの福音書の3章の16節というところを開きますと、神はこの神様ですね、全てのものを作って私たちを生かしてくださっている、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここでも御子とあります。御子を信じて一人として滅びないでほしい、そして永遠の命を持ってほしい、そのためにこの聖書を私たちにプレゼント、この聖書、神様の言葉を私たちに 送ってくださったということです。そして18節見ますと、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。大変なことになるということですね。この聖書では特にこの神様から私たち一人一人はみんな離れてしまって、そして神様を見失って大変恐ろしいところにいます。その行く先は永遠の滅びです。この16節で滅びると書いてあります。今もその道を全ての人が歩んでしまって気づかずに大変恐ろしいところに向かっている。だから気づいて、今危ないところにいるんだよということを気づいて、どうしてもあなたに必要なこの大切なこのイエスという方を、ここでは神の御子を使わせてくださいました。あの十字架で私たちの身代わりとなって死んで蘇ってくださった、この方を信じれば私たちの罪が許されて永遠に滅びることがありません。恐ろしい状態から救われてほしいということで、この聖書を私たちに与えてくださっているわけです。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。恐ろしいところに向かっています。ですからどうぞこのことを聞いてほしい。そしてこの御子、とっても大切なこのイエスという方を信じてほしいということで、この聖書が私たちに与えられているということを今日覚えていただけたら幸いです。そして、今日神という方ですね、この聖書が言っている神という方はすごいお方だということ、そして、この神という方によって私たち一人一人にとって最も大切なこと、神、このお方が私たち一人一人を愛しているので、ぜひ聞いてほしいと思うことをこの聖書で私たちに伝えているということを覚えていただけたら本当に幸いだと思います。そしてこの神様が信じてほしい、このそしてこの方によって救われてほしい、このイエスという方を知って信じて救われる、そのことを求めて、そしてこの神様が与えてくださるものを受け取ってくだされば本当に幸いだと思います。今日は以上です。